皆さんこんばんは。上田まりえがパーソナリティを務めますロゴスプレゼンツキャンプラジオ始まりました。この番組は芸人さんやアーティストさんなどアウトドアが好きという方が月替わりでパーソナリティを担当しているんですが、なんとですね、タレント元アナウンサーでパーソナリティをこの番組担当するのは私上田まりえが初めてということで、ありがとうございます。初めていただきました。嬉しい。嬉しいじゃないですか。私以前日本テレビでアナウンサーをしていたんですね、7年ぐらい勤めて、で退社をするタイミングでアナウンサーを辞めてタレントに転身して、今タレント活動10年目を迎えました。トータルのキャリアでいうと17年目です。長いなぁ、もうこの世界にそんなにいるんだと思って自分でもびっくりするんですけど、私出身鳥取県なんですよ。鳥取県出身でキー局のアナウンサー初でございます。だからちょっとそういうね、初めてをいただくと非常に光栄な気持ちになるので、この番組もね、タレント、元アナウンサーの人、今まで出たことない私が初めて、ありがとうございますという光栄な気持ちでいっぱいです。でまたね、個人的にロゴスさんは月にね1回行くんですよ絶対。
へ
ー。横浜の三井のアウトレットがあるんですけど、 あそこに月1で行ってまして、で毎回帰る時にロゴスショップに寄り、でロゴスカフェでコーヒーとチュロスを買って車に乗って帰るっていうのがもう決まりなんですね。
なるほど、
はい、
ロゴサーだったんですね。
そう、ロゴサーなんですよ。そうなんですよ。この間そのカフェでね、私がコーヒー買ってチュロス買ってる間に、うん、うちの夫はロゴスショップで椅子買ってました。キャンプ用のちっちゃい椅子。結構海外出張がうちの夫多くて、スポーツ関係のメディアの仕事をしているんですけれども、それでまあなんか待機してる時とか、なんかそういう時にこうちょっと座れる椅子が欲しかったらしくって、
これぐらいのちっちゃい低い、
あ、そうですそうですそうです、一人用の、はい、なんかうちの夫は海外出張に行く時に、そう、海外出張行く時はいつも車のレースの取材で行ってるんですけれども、うんうん、そのレース場でだからちょっとパッて座れるように、そのロゴスの椅子で、はい、いつも出張のパッキングに持ってってるっていう姿を見てます私は。はい。そうなんです、夫婦でロゴスさんお世話になってます。ありがとうございます。さて、今週の放送は私一人でたっぷりとお話をしていきたいんですけれども、8月の放送では近代五種フェンシングエペの斉藤歩選手と一緒にお送りしてまいります。楽しみにしていてください。ではまず1曲聴いていただいた後、私のアウトドアの話をたっぷりとしていきたいと思います。1曲目、ザードで揺れる思いです。
なんでこの曲を選ぶ、
いや悩んだんですよ。夏の曲って結構本当いろいろあるじゃないですか。で年代によっても多分イメージする曲も違うと思いますし、私だとオレンジレンジ世代なんですね。高校生ぐらいの時にすごく流行ってたので、 うちの兄弟、
いけない対応です
ね、あ、そうそう、今すっごい流行ってるじゃないですか、
はい、
今年、
はい、
だからオレンジレンジもいいなと思ったんですよ。ロコローションとかもね、うん、いいしなとか悩んだんですけど、最近ですね、ザード展っていう、ザードの坂井泉さんの写真展にね行ったんですよ、プライベート で、うん、でそれでね、坂井さんの写真集も買って、もう本当に美しくてやっぱザードいいなと思って、でその後その一緒に写真展を見に行った人とカラオケ行って5時間ザード縛りで歌いました。それでやっぱりザードの曲いいな、でザードの夏ソングってなんだろうって思って、この揺れる思いでしたと。
これなんかの CM ソングでしたよね、
はい、あ、そうですそうです、ね、ポカリスエットの、
ポカリスだから夏のイメージなんだ、
そうですそうです。だから皆さんぜひザードね、坂井さんの爽やかな歌声を聞いて、爽やかな夏を一緒に感じてもらえたら嬉しいなと思います。ではお聞きください、ザードで揺れる思い。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、お聞きいただいたのはザードで揺れる思いでした。アウトドアブランドロゴスのコンセプトはエンジョイアウティングということで、ここからは私のエンジョイアウティングした経験をお話しして、アウトドアの魅力、楽しさを発信していきます。さあ、アウトドアと聞いて思い出したのが子どもの頃のキャンプなんですよ。私鳥取県境港市というところの出身で、境港市って、まあ、鳥取県の西側にあって、 で、あのちょこんとね出てる半島なんですよ。だから海に囲まれた町なんですね。そこで生まれ育ちました。だからもう本当にちょっと行けばもうどこにでも海があるみたいな、あのお魚ちゃんをね釣ってくるような漁港もあれば砂浜もあるみたいな、そんな本当にいろんな海に恵まれた場所だったんですけど、キャンプをね海でしたんですよ。
ほう、
砂浜にテント張って
たま
キャンプしたっていう記憶があって、でなんかそれか思い出した時に、あこれって結構あんまりないことなんじゃないかなと思って。
どうなんだろう、あんまり聞かないです
ね。砂浜でキャンプってあります？
沖縄の人がたまにやってますね。
あ
だからそういう海に囲まれてるところの人は経験がある。
だからもうずっとその弓ヶ浜ってね半島になってて、弓ヶ浜半島っていうのがあって、だからそこのずっともう海岸砂浜がずっとあるんですよ。でそこのその砂浜に沿って防砂林であの松が植わってて、だからこう松林をねこうずっと行く感じで、そこのなんかこう間にあのキャンプできるようなスペースとかあったんですよね確か。でもう本当もう幼稚園ぐらいの時の記憶なんで、すいませんあんまり覚えてないところもあるんですけど、キャンプをしたっていうあのワクワクで、友達の家族に連れてってもらったので、うん、その4歳5歳6歳ぐらいの時、その親からこうちょっと離れて、うん、友達とキャンプテントでお泊まりをした。でまたそのなんかキャンプした先に移動販売のアイスクリームの車来てたんですよ。でその時に食べたヨーグルトアイスの味がもう忘れられなくてなんかキャンプって聞くとそれを私はなんか思い出すっていう、はい、美味しかったなあのヨーグルトアイス。なんかヨーグルトアイスね、あの味を求めていろいろ食べるんですけど出会わないんですよ。だからなんかそれが子供の時のキャンプが特別な味にしてくれたのか、海が特別な味にしてくれたのか、
なるほど、
夏が特別な味にしてくれたのか、
なるほど、
わかんないんですけど、あれがもう人生もうベストのヨーグルトアイスあれ超えないな。なんかそこがセットになってきますね。あとは大人になってからのアウトドアのそのキャンプの思い出だと、大学1年生の時私初めて彼氏ができたんですよ、うん、でその時に付き合ってまだ、だから4月から付き始めて4ヶ月とかなんかくらいの時、なんかちょうど多分7月とか8月ぐらい、彼と彼のお姉さんのカップルと一緒にキャンプに行ったことがあるんですよすごくないですか？
すごい気使うわ。
そこがそのね当時の彼のお姉さんともねご家族とこう初めてのね対面だったんですけど緊張したんですよ、すごく。なんか緊張するキャンプの思い出、みんなでね晩ご飯じゃあ作ろうって言って、で私はもともと料理が子供の時から好きで、で大学生の時も結構一人暮らしをずっとしてたんですけど、その一人暮らししたかった理由も自分で料理がしたいからっていうぐらい料理が好きだったんです。でもその時になかなかほら家族以外の人に食事を作ることとかってないじゃないですか、うんうん、いきなりですよキャンプ、いつもと調理環境の違う野外そして一緒にいているのは彼、まあ、初めてのね彼氏、そしてその彼氏の初めて会うお姉さんとその彼氏みたいな、ね、何を作ったか覚えてないんですよ、はあ、何作ったか覚えてないですけど白菜を切ったことは確かなんです、
はあ、
なんでその白菜を切ったことを覚えてるかっていうと、その時に彼のお姉さんに白菜は斜めに切った方がいいよって言われたんですよ。歯を包丁の歯をね斜めに入れた方が火の入りが早くなる、味もねいい感じに染みるからと、うん、だから斜めに刃を入れて切るんだということを私は彼のお姉さんから教わって、今もちゃんと白菜の芯のねとことかこう切るときはこう斜めにお鍋とかするときもね斜めに包丁の刃を入れるんです。
なるほど。
そう、いや思い出すな。だから刃を白菜切るために思い出すんですよ
結構まめに思い出しますね。
いやそうなんです、18歳で変わったんです私の白菜の切り方は。それまでまっすぐ刃を入れてたんですよ確かにと思って、で そうなんですねって言ってこうちょっと。
でも何を作ったか覚えてないんですか？
覚えてないんですよ。で美味しかったかも覚えてないんですよ。そこから晩ご飯から飛んで夜にその彼と二人でなんかこうちょっとお散歩、星空を見ながらお散歩したっていうとこのシーンは覚えてるんですよ。ただ そう、夜寝た時の記憶と翌日朝のだからご飯とかの新聞一切覚えてないですよ。とにかく白菜は斜めに切るっていうことをキャンプ場で教わったっていう
思い出。ちょっと一個言うと、はい、アウトドアのお料理で白菜ってそんなに出てきませんよね。
ね、しかも夏だったんですよ。だから何作ったんだろうと思って、だカレーに白菜入れないしなと思って、うん、全然記憶ないんですよ。でも白菜使ったんですよ全然もうなんかいい、逆にいいキャンプの思い出だなと思って、うんうん、なかなかこんなキャンプの思い出ないみんなないと思うんですよ多分。これはもうちょっと私だけのいい思い出だなと思って。
そうですね、
今初披露しましたここで今回あ、そうかアウトドアかキャンプ、あキャンプしたな懐かしいな、浜辺のヨーグルトアイスクリーム、あー純子ちゃんと行ったキャンプ懐かしいな、あーのりくんと行ったあのキャンプお姉さんに白菜の切り方教わったなっていうねあのりくんでした、そうのりくんだったんですけど、その懐かしいなんか思い出させていただいてこの番組きっかけに感謝ですよ。
よかったです、
はい、
成仏できたんですよ。
そうかまたこれから白菜を切るたびにね
思い出します、
ね、彼のお姉さんをね思い出す。
そうですね、
いやそうですよ本当に。
聞いてる私たちは白菜でアウトドアで何を食べたんだろうってそことを白菜見るために思い出す、
もやもやする、全然思い出せない話したら思い出すかなと思ったんですけどね思い出せなかったですね、うん、まあねアウトドアもね本当にあのやっぱり特別なね思い出になりますし、ぜひ皆さんもこの夏素敵なアウトドアの思い出たくさん作ってくださいねただまだ暑いんで熱中症ね健康に非常に気をつけて、あと白菜は包丁斜めに歯を斜めに入れて切るということもお忘れなく。ではここでまた一曲かけたいと思います。せっかくなのでアウトドアで聴くのにぴったりな曲ご紹介します。あのタオル回したくなると思います、うん、だからあの皆さんもし今聴いてる時にあの手元にタオルがあったらタオル用意するともっと楽しめるんじゃないかなと思います。では皆さんタオル回す準備できてますか、いいですか。では曲紹介します。カルナバケーションでサマーチャンピオン。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。これがですね偶然の出会いだったんですよ。私ラジオ大好きなんです。タレントになった理由っていうのもラジオをやりたくて、はい、あの日本テレビだったのでやっぱりテレビしかない曲だったので、ね、ラジオでいつか喋ってみたい。もう子供の時もずっとラジオ聞いてたんですよ。中学校高校生の時もう勉強する時はもう夜の音もラジオだったので、うん、だからもうそのラジオがもう大好きで、でそうやって今もラジオで自分で喋ることもしてますしラジオをよく聞くんですけど、たまたま先日車の中こう流れてきた音楽がこのカルナバケーションのサマーチャンピオン。お送りしたのはカルナバケーションでサマーチャンピオンでした。さて今週のロゴスプレゼンツキャンプラジオは上田まりえがお届けしています。ここからは最近の私の仕事についてもお話をさせてください。実はですね私あの、まあ、元アナウンサー7年ほどやって、で今タレントとして活動10年目に入り、なんと新しいチャレンジを始めました。歌ってます。
お、
はい、
歌手デビューですね。
そうなんです、2月に、ありがとうございます、2月にファーストデジタルシングル始まるという曲をリリースして、そもそもまず今までの人生において歌手になりたいと思ったことはなかったんです、うん、歌は大好き、カラオケも大好き、ライブに行くことも好き、でも自分が歌うっていうことをするっていうのを本当想像してなくて、ただアナウンサーを辞めてタレントに転身するときにラジオをやりたいに加えていつかお芝居をしたい、ミュージカルに出たいという夢があって、でなかなかですねその日々のちょっとこう仕事でいっぱいいっぱいになってしまって、レッスンもずっと行けてなくて、でも今年39歳なんですね、間もなく40歳、もうここで挑戦しないと本当にもうしないで終わって後悔すると思ったので、去年の4月からボイストレーニング本格的に通い始めたんですよ。アナウンサー時代もちょっと歌練習してたことあったんですけど、それはあのニュース原稿をうまく読めるようになりたいから歌と芝居通ってて、それがきっかけで芝居やりたい、ミュージカル出たいになってやめたっていう、なんかちょっとそういう感じの流れがあるんですけど、まあそれでまあ改めてじゃあやろうと、ここはで頑張ろうと、やってみてダメだったらほらこう諦められるというか、向いてるかどうかも分かんないのに挑戦しないことが一番本当に後悔するしもったいないと思ったんで、じゃあ歌ってみようと、練習してみようと、でそのボイストレーニング通い出した中で、 まあ、その母子トレーニングの先生がまあ作曲もできる人で、うん、曲出しちゃうって、あと、いつでもどこでも自分の歌があれば歌えるからと、ほら権利とかね、やっぱ関係なくどこでも歌えるからと、自分の曲あった方がいいよ、作っちゃおうよっていうことがですね、去年の9月の末ぐらい、10月ぐらいから始まりまして、で気がついたらもう11月には楽曲のデモができて、でそこから自分で歌詞を書いて、
自分で書いたんです
か？歌詞自分で、歌詞は自分で書きたいって言いました。せっかく作るんだったら、私はやっぱり日頃 MC の仕事が多いんですね。でもともとやっぱりその前職がアナウンサーだったっていうこともあって、自分の思いを話すっていうことがすごく苦手なんです、うん、いいことじゃないと思っちゃうんですよ。やっぱりアナウンサーって自分の意見とかなんかその気持ちとかを言う仕事では私はないと思っていたので、自分のそういう中にあるものを出すっていうことがタレントになると言ったもののすごく苦手分野で、うん、でもラジオをやっていく中でそうやってこうちょっと勇気を出して自分の気持ちをこうポロッと言った時とか出てしまった時に、それをこうリスナーさんが温かく受け止めてくださったりとか、あこういう風に広がっていくんだなっていう面白さをすごく知って、うん、でもやっぱりこういうキャラクターなんで、例えばめちゃめちゃ本当は結構悩むタイプなんですよ。すっごい悩むんですよ。すっごい引きずるんですよ。常に反省するタイプです。だからもう今日もこのラジオが終わったら多分反省します、一人で。あん時のあの喋り余計だったなとか、あん時もちょっとこうやって言っときゃよかったなとかってなるタイプなんですけど、なんかそこが多分きっと皆さんが思ってくださってるなんか普段の上田まりえと多分ちょっと違う部分、うん、で SNS になんか悩んでるとか書いちゃうと病んでるって言われちゃうんですよ、
うんうんうん、
大丈夫ですかみたいな、病んでますかみたいな、うん、そうじゃないと、なんか書きたくなる時あるじゃないですか、
うん、
もちろんその日記的なその自分だけに見えるものだけじゃなくて、うん、あえてそうやって見えるとこ残しておきたいものもやっぱりあったりするので、まあ、特にいい感情とかは、うん、それを歌詞だと自分のことでもちょっと自分の手元を離れるじゃないですか、
うんうん、
例えば過去に経験してきた恋愛の話とか、なんかそういうこともなんか話すと恥ずかしいし、なんか言えなかった話だけど歌詞にだったら載せられるよなと思って、うん、さすがにあの白菜の切り方を教わったみたいなのはちょっとコミックソングみたいになっちゃうんでできないんですけど、それで、はい、歌詞を書きたいと思ってこの始まるという曲も詞を書きました。で始まるに関してはもう本当に自分の中にあるすごく辛くて苦しい気持ちを、でも辛い苦しいってことじゃなくて前向きに未来に向かって人って歩いてるって多分思うじゃないですか、うんうん、なんていうか過去からこう未来にね、過去からだから現在があって現在からこう未来に進んでるってイメージで多分皆さん日頃どうなんだろう生きてる方が多いのかなと思うんですけど、私ある時逆に未来がやってきてるなって思ったんですよ、
うんうんうん、
なんか自分が進んでるようでなんかもう未来って決まってて、その未来がなんか超えられるからなんかこう来てくれてるというか、なんかこう多分その未来を超えるために今があるって思ったら生きるのがちょっと楽になったんですよ、うん、だからこれを絶対歌詞にしたいと思って、で去年本当にちょっとめちゃめちゃ苦しかったんですよ、もう生きるの辛い、もうちょっとどうしよう困ったっていう、でもそんな時にこの歌をやるっていうことも始まって、で歌詞にその思いを書かせてもらうことができて歌うことができて消化できました、なんかそういう思いを、これからも歌詞の活動は一生懸命やっていきたい、ちゃんとアーティストとして胸を張って世の中の皆さんの前に立てるようになりたいと思ってるので、うん、ぜひまずはこれが私の始まりの曲なので皆さんにも聴いていただければなと思います、うん、ではお聴きください。上田まりえで始まる。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、上田まりえで始まる、お聴きいただきました。ここからはアウトドアを最高に楽しむ情報をロゴスがお届けするアイディアタイム GoTo800 のコーナーをお聴きください。
このコーナーはロゴスショップララポート立川立飛店より番組スタッフの小林が取材します。パートナーはロゴス東京支店鳥と昆虫博士の新橋さんです。
こんにちは、ロゴス東京支店の新橋です。
そして今日のアイテムを紹介してくれるのは爽やかボーイロゴス店舗スタッフの安岡さんです。
よろしくお願いします。ロゴスショップララポート立川立飛店の安岡です。
安岡さん、最近はやりたいのは何、どんな。
そうですね、アウトドアはちょっとスポーツとかやりたいなと思います。
スポーツ、はい、なるほど。新橋さんは何かやりたいですか。
私はやっぱ車中泊の鳥見旅行をしたいですね。
でも鳥見に行くね、
はい、はい、
車中泊が肝ですか。
車中泊が、あのテントでももちろんいいんですけども、やっぱり楽しいですね。
外で寝ないと鳥が見れない。
そうですね、いやでも本当に外で寝ると寝てる間にいろんな鳥の鳴き声が聞こえてたりするのでいいんですよね。去年も行ってかなり良かったんです行きたいです、
はい、今年も行けるといいですね、はいはいはい、今日紹介する商品は何ですか。
はい、今日はネオスファミリースムースリクライナーです。
こちらですね、
はい、
結構長めのシートが貼ってあるリクライニングができるアウトドアチェアということですね。
はい、
これは店舗でお客様の反応はいかがですか。
もうあの皆さんに実はリクライニングできるんですよというと、もうお子さんから大人までみんな楽しんでいただける、そんな商品になっております。
なるほど、
はい、
リクライニングするのはどういうふうにしたらリクライニングになるんでしょうか。
そうですね、あの深めに座っていただいて、まあ、あの座面を背中でぐーっと押しつつ、
そうですね、あ、なるほど、あ、コチカチカチじゃなくて自分で背中をぎゅーっと押し付けることによってシートが倒れて、はい、リクライニングができると。
そうです。
このさ、実はアウトドアでリクライニングできるって大事よね。
大事ですね。
意外に立ってることが多くて忙しくしてるんですけど、このリクライニングチェアとかがあるともう何もしたくない気分が満載になりますね、うん、これはアウトドアで過ごすのマストバイですよね。
そうですね、
意外にちゃんと座ってなきゃいけない椅子がアウトドア多いじゃないですか、
はい、
あとはシートでゴロッと横になるとかっていうことが多いと思うんですけど、チェアでリクライニングできるって非常に大きいですね。
はい、
はい、あとは言い忘れたことありますよね。
はい、はい、はい、あります。はい、実は横に、横をご覧いただくとサイドトレーがついているんですね。こちらが
特徴です。
なるほど、はい、サイドトレーがついてます、ね、
はい、はい、でこちらに穴が2つ開いているんですけども、この丸い方はですね、あのペットボトルとかお飲み物だとか入れていただいて、この細長い方はスマホだとかそういったものを、置いておいていただけるようになってます。
なるほど、はい、じゃあちょっと差し込むような形で置いて
みたら
落ちたりもしないし、
ね、はい、
邪魔にもならないってことですね、
は
い、
一応外で使える生地感ですごいうってつけのチェアになってて、水洗いができるのももちろんなんですけど、耐候性って言って光にすごい強いので、やっぱ外出しで使いたい方だと生地が劣化しにくくて長く大事に使ってあげられるチェアとなっております。はい、
ベランダとかちょっとしたお庭とかある方は置いておくのもいいということですね、はい、
そうですね、あとサウナの外気浴とか。
サウナの外気浴に人気ありそう。
そう、一時期すごいそういうので人気でした、はい、はい、
これは持ち運びはどうなんでしょう。
持ち運びは、うん、もうこう平たく収納になります。
あ、なるほど、ギュッと折りたたむから、
そうですね、
くるくるとかではなく、
はい、
宮さん他に何かありますか。
そうですね、あとはまあリクライニングって言っても好きな角度で実はロックがついていて止めることができるので、あのお好みの角度を見つけて、ぜひ見つけていただければと思います。
なるほど、
はい、
あとふと思ってこの枕が上の上部についているんですが、枕の高さを簡単に変えられるので、頭の高さもしくは腰のところまで枕を持ってきちゃうとか、はい、フラットにするとか自由ですね。
そうですね、はい、
これは結構ポイント、リクライニング好き派としてはポイントが高いかもしれませんね。安岡さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
新橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日紹介したロゴスネオスファミリースムースリクライナーは全国のロゴスショップやロゴス公式オンライン店でもご購入いただけます。気になる方は番組ホームページでもチェックしてみてください。ホームページのアドレスはcampradio.jp です。
ではここでアウトドアにぴったりな曲をお送りします。寝転びながら聴きたくなるような気持ちのいい曲です。マイケル金子でブラーフィーチャリングよっこりよ。ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、マイケル金子でブラーフィーチャリングよっこりよでした。上田まりえがお届けしているロゴスプレゼンツキャンプラジオ、もうエンディングなんですか。全然足りないんですけど どうしよう、喋り足りない。え、なんか私白菜の話ばっかしましたよね。
してたしてた。
もっと話したいアウトドアの話あったのに、白菜しかも何食べたか全然思い出せないからモヤモヤして終わるという、こんな消化不良でいいんですか。
次にあの思い貯めといてください、アウトドアの。
あ、そうです、いっぱいあるんです、他にもいろいろ、あの仕事柄ね、いろんなアウトドアをやっぱ体験する機会もね、うんうん、バナナボートとかもありましたし、うん、山もねいろいろ登ったりとかもしたし、海とか行ったりとかね。ああのあれ、海で何テニスだっけ、あれ一昨年の夏にやってめっちゃハマったんですよ。だからもう今年ももしやれるんだったらやりに行きたいな。海の
ピックルボール、
ね、いやねねねねねねねねね、違います、ビーチテニスだ、まんま。そうだ、ビーチテニスすっごい面白いんですよ。ちっちゃいラケット、もテニスのラケットよりもほんとちっちゃくて、こうラケットの柄の部分も結構こう短いというか、なんか結構コンパクトなラケットに、でもう砂の上で2人一組で私やったんですけど、まあ面白いんですよ。
弾まないから、もうバレーボールみたいな。
あ、そうですそうですそうです。なんかバウンドはさせないでやるんですけど、本当に面白いんですよ。結構あの湘南の方の海で体験とかもたまにやってたりとかするんで、もしなんかね海行ってあったらぜひ皆さんにもチャレンジしてもらいたいなと思ってます。ちなみに私はそのビーチテニス初挑戦した時に全くそういう海に入るつもりもなくて、ただバーベキューとかなんか海見ることだけを楽しもうと思って行ったのに、ちょっとビーチテニスやりたいってなって、うん、ワンピース着てたんですよ、
うん、
ワンピースタクシー上げて下にちょっとズボン借りて履いて、うん、ワンピース腰ぐらいで縛ってやったぐらいハマりました。はい、童心に帰れるスポーツなんで、皆さんもぜひね、アウトドア、夏のアウトドアにいかがでしょうか。あ、もうエンディングなのにまたなんかすごい喋っちゃった。さて、私からのお知らせです。私自分でラジオやってます。上田まりえの話したいことがあるんだという番組で、 FM ギグというインターネットラジオ局、毎週水曜日夜10時から10時30分に放送しています。またあのアーカイブを私の YouTube チャンネルでまるっとアップしてるので、よかったら見てください。もう番組タイトルの通り、もう私がただ話したいことを話す番組です。それからいろいろ本当にあの活動してます。近いうちに新曲も出します。はい、その新曲の情報なんかも、私の X、インスタグラム、そして YouTube チャンネルなどで情報をどんどん発信していますので、上田まりえで検索してチェックしてみてください。今週は上田まりえがお届けしました。8月の放送では近代五種フェンシングエペの斉藤歩夢選手をお迎えしてお送りします。斉藤選手とのアウトドアトーク本当楽しみですね。あのアスリートでらして本当にいろんな活動もねされてらっしゃる斉藤選手、ちょっと新しい姿見ることができるんじゃないでしょうか。来週もお楽しみに。では今日はこのあたりで失礼します。さようなら。ここからはロゴスからのお知らせをどうぞ。
月始めの7日間はザ・ロゴスウィーク、おすすめのロゴスアイテムをお得に購入できる特別な期間です。8月も9月ももちろん開催します。ロゴス店舗ではテントフェスタも同時開催しており、バリエーション豊かなテントを実際に体験してご覧いただけるチャンスです。お近くのロゴスショップへ足を運んでください。8月上旬より全国のロゴス直営店にてスペシャル冊子スマートロゴスを配布します。秋冬のイベントを快適に楽しむアイデアや着心地のいい防寒ウェア、バッグの特集など充実した内容でお届けします。数量限定ですので、ぜひお早めに直営店で受け取ってください。この番組の過去の放送は番組ホームページからアーカイブをぜひチェックしてみてください。ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ぜひお聞きください。番組のこぼれ話や収録の模様は番組公式 X やインスタグラムでもアップしています。アカウントはロゴスアンダーバーキャンプラジオです。こちらもお楽しみください。